はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
ありがとうございます。今回も前回に引き続き、及川さん。
はい。
テイブリーの。
はい。
及川さんに来ていただいております。及
川です。よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。
そういえば、肩書きの話してなかったですね。
ああ、そうなんですよ。
テイブリーの。
はい。代表取締役は、まあ、一応、登記上、はい、法人の肩書きで考えたんですよ、うんうん、
はい、
で今回その法人化するっていうのを前から自分の肩書きどうしようと思っていて、
うんうん、
まあ、適当につどつど好きなのを呼んでもらっててプロダクトアドバイザーだったり技術アドバイザーだったりなんかそんな感じだったんですね。でもプロダクトと技術あとエンジニアリングアドバイザーとかって言い方もしてたんですけれど、
うん、
なんか総称して何かないかなと思った時にやっぱり技術にはこだわりたいなと思っていますと、はい、
うんうん、
で、まあ、それが組織であったりプロダクト戦略であったりあとは本当に純粋なテクノロジーってとこであったりするんだけどもその技術でこう人をこううまく有効活用する有効活用っていうかさらに、まあ、ちょっと話脱線するとテーブリーっていう会社自身の、はい、うん、成り立ちなんですけれど、
はい、
これ私の名前から来てるんですね、
うん、
タクヤっていうののタクっていう字を取って、うん、でタクってどういう意味ですかっていうようなことを考えてっていう時に、まあ、テーブルですとじゃあテーブルにしようと、
うんうんうん、
でその、そもそもタクって何をやるものかって言ったら、まあ、床に物を置いてても物は書けないし、うん、あと食べるのも大変だしっていうのがある時に人々が使いやすいようにこう人々の役に立つとまでこう底上げというか上げてくれるじゃないですか、うんうん、でそういったような存在に自分だとか自分のやろうとしている事業がなればいいなっていうのがあったんですね、
うん、
でそれと同じような意味で技術により人々をこう底上げするようなっていうところで何だろうって考えた時にあイネブラっていうなっていうのがあったんで、うんうん、じゃあテクノロジーイネブラっていうふうにしてみようっていうことで造語なんですけれども、
はい、
まあ、なんか世界では若干使ってるような人がいたのは一応確認したんですけれども、
同じようなこう発想で、ええ、う
ん、なのでテクノロジーイネーブラーという形でタイトルをしています。でつけたらいいんですけれどめっちゃ恥ずかしくて、はい、なかなか自分で言えないんですけれど
まだ馴染んでないっていうことです。
そうです、
耳馴染みしてないというか
であとは一般日本人はイネーブラーっていう言葉を知らないんで。
そうですね、イネーブリング。
あるプロの司会者がいるイベントで初めてそのタイトルで登壇した時にエナブラーって言われまして、
確かにアルファベットでそのままやっぱ書く、
ね、なんかアイススケートでこう沿ってやるやつ
イナバウア
ーイナバウアーですね、はい、そんな感じの言葉で言われてました、
ね、確かにこれイネイブラーってちょっとカタカナで書くのもちょっと違う気もしますもん
ね。そうなんですね、うん、
確かに。
なのでそれ以降は振り仮名をつけて
なるほど、
登壇の時にちゃんとね言うようにしております。
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど。その人のこう限界をこう突破してあげるというかそのスイッチを入れてあげたり背中を押してあげたりとかも含めて、
そうですね、
その、まあ、うん、人だけじゃなくて会社とか
だからその人のさっき有効にするって言い方ちょっと失礼だなと思ったんですけども実は有効ってのはいいかなと思っていて、うん、おっしゃる通りでその人の中に何かあるものを有効にしてあげる、うんうん、その会社にある潜在能力を技術により有効に引き出すとかって有効にしていくっていうような、うん、そういった役割になれるといいのかなっていうふうに思ってるところがあります。
ぴったりだと思う。
ちょっと発信していきましょう。
発信
イネーブラー
イネブラ、
イネブラ、
テクノロジーイネブラ、
イネブリング、
あ、ぜひ、じゃあお二方の会社の中にもそういうタイトルの人を増やしていただければ。
なるほど、JD 書いて。及川さんのちょっと経歴とかをこう見ながら。
いいですね。
いいですね。いや、でも、一個前の収録、最後のそのパッションみたいな話でも、はい、やっぱ及川さんこうマッチしてらっしゃる。うん、気がしますね。
ですね。
あ、ちょっとね、一応ちゃんと、こうクレジットを言わなきゃいけないですけど、テーブリっていう言葉を相談したのは、デブサミの母って言われている岩切さんなんですよ。はいはい、
うん、者の。
岩切さんに、なんかどうしようって言ったら、そしたらいろいろヒントを与えてくれて、でそこから出てきたんですよ、ね、で、この間それ俺言ったら本人全然覚えてない。
そんなことありますか、すごいですね。才能ですね、もう。はい、それは。
なんか Facebook のメッセンジャーやりとりしてたから、過去ログ遡って、ほら、こう言ってるじゃん。って言ったら本当だって言ってましたけど、
すごいですね。もうナチュラルに人に影響を与えてるってことなんですね。
そうなんです。
すごい才能じゃないですか。
人に影響を与えるものを無自覚に出せる。
すごい才能ですね。溢れ出る何かがあったんですね。
そんな感じです。
なるほどです。
名前に負けないように頑張ります。
あれですね。テクノロジーネイブラーってこう Google 検索すると及川さんが1個目出てくる って
るように
ですね。
で今ちょっとその SEO とか全然まともにやってないのは、はい、SEO やってもなんか何だろう、まあ、要はちゃんと身を作りたいなと思ってるんですよ。なのでその身を作ったならば会社とか事業とかっていうのはもっともっと SEO やる価値があると思うんですけど、今別に身はないことはないんですけれど、なんかその SEO の先であるサイトに何かがあるわけでもないんで、あんまりそこ積極的にやってないんですけれど、まあその会社名にしても今言ったタイトルのところにしてもちゃんとその負けないようなものをしっかり作ってった時に、はいはい、まあ、検索結果でもちゃんと上に上がってくるようになるというふうに思います。
ウカさんに関してはそのこれまでの個人でフリーランスやられてたこう活動とか、うん、結構やっぱ記事化されているので、
確かに
それをこう編集するだけでも集めるだけでも、
まあ、でもちょっとね正直言うと難しいなと思うところがあって、なんかそのなんかたまにハテブテ叩かれて、こいつなんか今何やってるのとかっていう人いるわけですよ。
なるほど
です。で他の会社のお手伝いしてるとやってる内容話せないんですよね。
そうですね。
だ例えばだから Google の話ばっかり仕上がってって人多いんですけど、 Google の話は僕オープンソースのプロジェクトやっていたから自分がどういうことやってましたって言えるわけですよね。でまあ聞いたも別にあれ全部がオープンだったわけじゃないんで、やろうとしてダメだったことだとかやれたことっていうのは言えること言えないことがあります。言えることはだいたい聞いたのブログにも出てるんですけれども、でその後フリーランスになったところっていうのは基本的に全部 NDA がありますから、はい、もうかあのもう公になっていたりだとか、もしくはその会社からの要請で自分が一緒になってその PR したりだとかってしてるもの以外っていうのは基本喋れないんで、
う
ん、
そうですね。
なのでそこをどういうふうに自分の実績としても出していくかっていうところはちょっとこの後考えていかなきゃいけなくて、でもそれやっぱり企業化した法人化した一つでもあって、今後だから何かやった時に自分の会社の実績としてもそれを出してください、出させてくださいってことを各社さんにお願いしていくことも出てくると思うので、やっぱりそういうのが少しずつ外に出せればいいかなっていうのと、あとはそういったものがやはりその会社だけじゃなくて他の会社にも流用できるような形だったり、むしろこちらから持っているものをその会社に提供する形にすれば、もっとそれは外に出せるようになると思うので、やっぱりそのスケールするってことを考えたときにはそういうことも考え やっていけないといけないかなっていうのはちょっと自分で思ってるところですね。
確
かに
そうですね。フリーランスやってるとやっぱそういう壁はありますよ ね。だからまあ本書いたりされたりする人もいたりもしますもんね、やっぱり活動の分かりやすい表明として、はい。で、ちょっとその収録前に話していたのが、まあ、今の話にもちょっとありましたけど、過去のその Google の話とかをこうされるケースっていうのは割と、まあ、需要も高いので、たくさんあったと思うんですけど、その、テックとかその MS にいた頃っていう話はそんなにされてないとおっしゃってて、ぜひそこの話を聞きたくて。で、ちょっと収録前に話したのは、その、Windows でのこうプロジェクトマネジメントとか、っていうのはまあ我々のね、ポッドキャストのこうテーマ的には一応開発プロセスとか含めているので、その辺をちょっと聞いてみたいと思うんですけども、
了解です。
ですか、
はい、はい。ですね。ちょっと遡ってデックからって言ってもいいのかな、時間大丈夫ですかね。
大丈夫です。はい、
はい、もう最初ちょっとプロジェクトマネジメントに関係ないんですけれど、マイクロソフトっていうのはどういう会社だったかっていうことを最近自分でもいろいろ考えてるんですよ。で、パーソナルコンピューターっていうのはもともとまあいろんな会社が出してて、アップルがアップル2って言われてるのを出したっていうのが一番そこそこ売れたものなんですね。で、アップル2っていうものが売れ始めてるのに危機感を持った IBM がパーソナルコンピューター市場に参入してきますと、それが今あるパーソナルコンピューターの原型になっている IBM PC って言われてるものです。ただその参入をできるだけ早期に行いたいがために IBM は今まで自社でやっていた、まあ、基本的に全てのパーツを自社で揃えるっていうことをせずに、外部から部品調達をすることを考えたんですね。それが CPU であり OS だったんですよ。で CPU がインテルであり OS はマイクロソフトの MS-DOS って言われているものだったと。で当時マイクロソフトはその OS を全く持ってなかったんですね。で最初はベーシックっていう言語だけを提供する予定だったんだけれども、その OS の調達に失敗した IBM が OS もマイクロソフト作ってくんないかって言われて、何もかかわらずいいよって受けて、でシアトルにあったシアトルコンピューターっていうところの MS-DOS の原型になったやつを IBM との契約があること言わないでライセンスを買っちゃって、それをもとに MS-DOS を作ったってものなんですよ。で ここに結構僕はそのプラットフォームとかエコシステムって言われてるところの戦略の原型があるなと思ったんですよ。もともとプラットフォームだとかエコシステムっていうのはいわゆる垂直統合じゃなくて水平分散のそういった思想になってっていう時なんで、その IBM PC が最初であるオープンっていうような形、要は一社じゃなくいろんなものの組み合わせでほぼ同じものができると。だから IBM っていうのは誤算だったんだけれども、 IBM PC って言われてるものはそこそこ成功したんだけれども独占できなくて他社が互換機を作れるようになってしまったんですね。その互換機は何を入れてたかっていうと、絶対外せないパーツであったインテルのチップと MS-DOS だったんですよ。なので IBM じゃなくてこの2社がプラットフォーマーになり、この周りにエコシステムが出来上がっていったんですね。で、今日本の製造業の人にいろいろお話をしたりっていうところで、皆さんやっぱりプラットフォームとかって考えたりするんだけれども、なかなかできないんだけど、実は本当はその可能性は十分持ってるんですよ。なぜかっていうと、日本は基本部品が強いんですよね。でもその部品っていうのを一つ自分たちが絶対外せないようなものになり、周りに自分たちが圧倒的な力関係を持った上でのパートナーシップを組んでいくってことが、これがエコシステムってことなんですよ。エコシステムってのは必ずしもイコールパートナーじゃないんですよね。自分が優位に立った上で、自分の手のひらの上であなた方ビジネスしてくださいっていうことをやるっていうのが、これがエコシステムって考え方なんですよ。ですからプラットフォームになるエコシステムになるっていうところは、実は今インテルとかマイクロソフトはそうかもしれないけど、彼らだって実は単なる一部品だったところが、そういったような形に化けていった、もしくは戦略的に動けたっていうところがあるんで、その発想を持てるかどうかっていうところが全然違うなっていうふうに思うんですよね。なんで実はそのこう MS-DOS っていうところっていうところの、その最初の出だしっていうところから結構今のマイクロソフトのスタートがあるなっていうのを思っていると。
なるほど
です。で、そのしばらく後もずっとパーソナルコンピューターって基本的にはホビーストのおもちゃだったんですよ。要は8ビットしかないし16ビットしかないし、初期のマッキントッシュなんて128Kバイトですよぐらいしかないしっていうようなものだったんだけれども、なんで当時の普通のコンピューターからすると本当にやれることは限られていたんですけれども、でもそこに可能性を持ったような人たちがたくさん出てきていたと。で、だんだんと時代の流れが変わり始めたんですよ。で、そのメインフレームだとか、その垂直統合システムじゃなくて、オープン化とかダウンサイジングっていう流れが出たときに、流れの先は2つあったんですね。1つはユニックスを持っているワークステーション。っていうところで HP だったりサンマイクロシステムズだったりっていうところと、でもう一つはパーソナルコンピューターと MS-DOS ですとか、その上に乗ってくる Windows っていうもので、どっちかっていうと Windows の方が僕は部が悪いと思っていたんですよ。っていうか時代はそう見られていたんですね。ですけど流れが変わっていったのが、僕がいたテックのところで、あのちょっと干されちゃっていためちゃくちゃ有能なエンジニア、アーキテクトでデブ・カトラーって言われている日経 BP から戦うプログラマーっていう本で出ている人がいて、今でもマイクロソフトにいる、もう70を超えてるけど現役のプログラマーの人がいるんですけれども、彼が自分と自分の部下を引き連れてビル・ゲイツにスカウトされて移ったんですね、あのマイクロソフトに。で、本格的なエンタープライズでミッションクリティカルのところにも使えるような OS を作るって言って作ったのが、今の Windows の原型になっている Windows NT って言われてるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、DEC の社内でも業界でも、あのデイブ・カトラーがマイクロソフトに移ったっていうのが、インターネット、まあウェブなかったけれど、もう激震が走るぐらいにみんな知って、そうすると DEC から次から次にみんな転職しちゃうし、あとは IBM ですとか、当時の本当に一流のコンピューターメーカーからも続々と入って OS を作ったり、データベースを作ったりネットワークを作ったりって人が入っていくようになって、そうするとタレントが集まってきて、あと若い連中も優秀な人がいるんで、やはりいいものが出来上がってきて、で出来上がったのが Windows NT であり、その後の Windows 2000と。
なるほど。 ちなみにそのたくさんこう IMS に移動したっていうタイミングは、そのデーブ・カトラーという人が移ったタイミングなのか、それともやっぱり NT というものを出した後なんですか？
NT が出る前からものを知
って
ました。
やっぱじゃあ本当にそのタレントっていうものに惹かれてこう行くっていう現象が起きたってことですね。
そうですね。すごいですね。で、ただまあ実際に NT が出た後、その流れはどんどんどんどん加速していくんですけれども、ですから例えばそのデータベースだとかトランザクションのところの神様って言われてるジム・グレイっていう人がいるんですね。で、5、6年前かな、もうちょい前かな、あのヨット事故でそんななって亡くなっちゃったんですけれども、まあそういったトランザクションシステムの神様みたいな人も入ってきたしっていうので、本当に有名なアーキテクトがもう全部マイクロソフトに移るっていう時代が90年代後半に起きたんですね。
なるほど、なるほど。日本でも起きてませんか？大丈夫ですか？
え？ ちょっと僕コメントを差し上げさせていただきたいんですけど。
やりましょうか。はい、なるほど、なるほど。
で、その時に私はそのデックっていう会社にいたんだけれども、まあ、辞めて正直、マイクロソフトに移ろうかと思って辞職願い出してたんですけれど、その時の上司の人から、マイクロソフトから共同プロジェクトの、でリーダー出せって言われてるけど、そこのリーダーとして行かないかって言われたんで、まあ、そっちの方が面白いっていうことで、さっき言った Windows NT の一番最初のバージョンの方の開発リーダーとして日本から派遣されたっていうのがあったんですね。
なるほど、なるほど。
です。めちゃくちゃ面白かったです。でこの話だけでも多分30分できるんですけど、それはちょっとやめといて。で、その後、一応転職して、マイクロソフトの社員になってっていうのが90年、97年だったんですけれども、私入った時に、いわゆる、今でいう、Windows 2000っていう名前になったバージョンの開発、当時は NT5.0 っていうコード名だったんですね。それを作っていて、で、入った時には、もう翌年には出るよって言われてたんですね。97年に入ったんで、98年には出るよって言われてたんですけれど、見てみたら、全然なんか出る気配がないんですよ。で、その後もなんかずっとやってるんですけれど、なんかその、典型的な失敗プロジェクトの状態になってて、本当にすごい巨大なプロジェクトなんですね。Windows って、なんかアポロ計画に匹敵するぐらい、すごい巨大で、いろんなところがその依存関係がありまくる状態になってたんですよ。でこのままじゃダメだってなった時に、まあ、と名前挙げると悪いかもしれないんですけれども、で言わないんですけれど、ある人トップがもう飛ばされたんですよ。
なるほど。
でエクスチェンジっていうところをやっていた担当者がいきなり上について、今その人はアマゾンの方で VP になっちゃってるんですけれども、まあ、その人が来てからがプロジェクトが一気に立て直ったんですね。で彼は鬼軍曹って言われてるような、そのプロジェクトマネージャーをエクスチェンジのチームから全部ガサーッと持ってきて、で一気に立て直すっていうことをしたんですよ。
なるほど
です。でプロジェクトの選評を引き直して、でアジャイルみたいな考え方なかったんで、めちゃくちゃウォーターフォールなんですけれども、もうそのウォーターフォールを本当にうまくやったっていう形になっていて、はいはいはい、この時期は何をやるって決めたならば、まあ、マイクロソフトのやり方ってもともとそうなんですけれども、各フェーズごとのところでプランがあって、であとイグジットっていうのがあるんですね。でイグジットの時点ではちゃんと全部終わったかどうかってチェックシートがあって、そのチェックシートをチェックし、で責任者がそこに実際に紙にサインして、サインオフしない限り次のフェーズに行かないみたいなことになってると、はい、でそれをもう少し細かい単位で全部細分化して管理していくことをするんですよ。
細かくっていうのはどの、フェーズ一つを細かくするんですか。
そうです。フェーズの中をさらに細かくするんですね。はいはい、で実際にはもうあれだけ巨大なソースコードになるんで、一つのビルドで管理できないんですよ。そうすると例えばこの部分はカーネル部分のソースで実際にビルドをしていきます。でこの部分はネットワークの部分です。この部分はセキュリティの部分です。この部分はシェルっていう実際に UI の部分ですっていうふうに何個かのコンポーネントチームに分かれてるんですね。でそれぞれのチームがあるところの、ソースをベースにしたところからブランチを切った形になって、で勝手に分岐していろんなソースを入れていくんですけれども、インテグレーションということをしない限りはどんどんどんどんそのブランチの差が開いていってしまうので、例えばこのタイミングではネットワークの部分を全部一旦インテグレーションします、この部分では全部を入れますみたいなところがその期間中に何個か用意されているんですね。でそのためにインテグレーションを行うためにはその基準というものをしっかり作っていて、この基準を満たしていないとインテグレーションしませんということがあると。でそれぞれのコンポーネントチームの中でも結構高いクライテリアを持ってっていうことをやっていますと、で例えばもう最後の方になって実際ベータ2ベータ3が終わりますと、でマイクロソフトって RC っつってリリースキャンディデートっていう最終成果品のところの広報版っていうのを作るんですけれども、そういう段階になると基本的にはもう機能は入れないんですね。ベータの段階までしか機能を入れなくて、どっちかというと機能を削っていく形になるんですよ。ただ機能を削るときに何は削っていいか何は削っちゃいけないかだとか、あとはどうしてもバグを直すとしてもどんどんどんどんバグは直さない方向に行くんですね。なぜかってあれだけ大きいソフトウェアなんで、何かを直してしまったならばそのサイドエフェクト副作用でどっかがぶっ壊れるんですよ。ですからこの機能動いてないっていうことがあったとしても、ワークアラウンドがあるんだったら構わないって発想になってるんですよ。なのでこのボタン動かないけれども、でもこっちから行ったなら動くとかっていうならば、それはもうよしっていう段階になっていったりするんですね。で最後の最後だと本当に大事な機能じゃなかったら動かなくてもよしとすると、でも例えば、メモリコラプションを起こすようなもの、あとは、ユーザーのデータを破壊するもの、プライバシーセキュリティ問題があるもの、まあ、これもクライテリアがあるんですけども、それだけは直すっていうフェーズがあり、それ以降っていうのは基本的にはもう直しませんっていうフェーズになってたりすると、それをガッチ ちりこう管理していくんですよ。
なるほど。
でその判断する人たちっていうのがさっき言った鬼軍曹みたいなリリースマネージャーっていう人たちがいて、うん、で彼らが毎日ウォーミーティングっていう軍法会議みたいなことをやっていてそこでこのバグはどういう状況になってるか、今どこまで治ってるんだ、治ってないんだったら入れないぞっていうようなことを言ってっていうことをずっとひたすらやっていくんですよね。
なるほどです。
で、ある日本語に関係する致命的なバグを私は入れてしまいまして、はい、でそれが本当に最後の最後で見つかったんですよ、
は
い、で開発者と、まあ、私の方でもいろいろ見てっていうことでパッチは用意したんですね。でこれは悪影響もないですってことも確認し、入れさせてくださいってことをお願いするためにそのウォーミーティングに出なきゃいけないわけです
よ。なるほど。
でリモートで出るんですけれど、はい、まあ、当時はビデオがなかったんで電話で入るんですけれど、電話で入るときに上司がお前言葉遣い気をつけろよ、
鬼軍曹たちがいますからね、
もう下手するとクビになるとみたいな感じのことを言われて、
すごい
やべえと思って。で面白かったのが、当時からマイクロソフトってセルフホストとかドッグフードつって、自分たちで作ってるものを使うんですよ。だから Windows 2000を当時使っていて、さらに Active Directory っていう初めてのそのディレクトリサービスを入れ、さらにそれで動くメールシステムであるエクスチェンジを使いってことなんで、要は動かない可能性がたくさんあるんですよ。だからメールで自分の持ってる情報を一応ウォールームの方に送るんだけれど届いてない可能性があるんですね。
ドッグフーディングするってのは本当に今作っている
ものです
ね。すごいです。
だからメールが送られてない可能性があるんですよ。
なるほど。
なので
依存してしまう。
ファックスを送るんですね。こういうメールを送ったんだけどファックスで送るよっていうのをやっといて、確実に向こうに届くようにしといたっていうこともやってやったんですけど、まあそのバグが結局治んなかったんですけど。
ちなみにそのバグの取り味みたいなだと思うんですけど、それはそのあれですかね、そもそもロールとしてはプロジェクトマネージャーとかプログラムマネージャーみたいな人がいて、そのプロダクト、今でいうそのプロダクトマネージャーみたいな人はいるんですか？
別に。います。それがプログラムマネージャーってマイクロソフトで呼ばれてる人ですね。
なるほど。
で、ちょっとマイクロソフトのプログラムマネージャーっていうのは、いろんなのがプログラムマネージャーっていうタイトル一つに入っちゃってて、はい、いわゆるプロダクトマネージャーに近い人は、そのテクニカルな方を見てる人たちで、なんか単にその、単にって言っちゃ失礼、プログラムを回してるような、データプログラムを回しますっていう人もプログラムマネージャーだったりするし、あとはリリースマネージャーはリリースマネージャーだったかもしれないんですけれども、で今言ったバグのトリアージをやってる人たちはリリースマネージャーです。
ああ、なるほど、なるほど。
で、これはプロジェクト管理。だから、要はそのスクラムマスターに当たるような人で、プロダクトオーナーの人とはちょっと別なんですけれども、ただそのリリースマネージャーは、あらかじめプロダクトオーナーなり、本当にプロダクトの責任者が決めた、ある基準に沿ってそれを見ているんで、そこは本人の、そんなエゴじゃなく、
なるほど、
その
明確に。
そうなんです。基準があって、それで判断してるっていう形になってますね。
なるほど。あ、その基準は、プログラムマネージャーが決めるってことですね。
そうです。
なるほど。それにのっとって、まあ、各個人がこう判断、個人というか、リリースマネージャーが判断できるようになっているって感じ
です。だから、あそこで学んだのは、直さない勇気なんですよ。
はいはい。
で、クラウドになるとちょっと違って、やはり出した後でも簡単に直せるってところがあるし、ちょっとした問題だったらいつでも修正できるってあると思うんですけれど、パッケージソフトっていうのは、マイクロソフトの人間からすると何が一番怖いかってリコールなんですね。店頭に出た製品を回収するっていうことは、まあ何度かマイクロソフトやっちゃってるし、私もマイナーの製品で1個やったんですけれども、それはもう一番避けなきゃいけないことなんですよね。そうすると、最後の方っていうのは優先度が低いものっていうものは、直さない方がかえってユーザーのためになると。なんかその Windows 2000出したときに、実はそのサポートの人たちがちょっと失敗して、SR っていうそのサポート情報っていうのがあるんですけれど、それをリリースの数日前にたくさん公開したんですよ。で、サポート情報って要はバグ情報なんですね。
そうですね。
そうすると、こんなにバグがある状態なものをあなた方は出すのかって、欠陥商品をマーケットに出すのかとかって言われて、で、その記者発表会で、なんかそういうことをつついてきたある記者さんがいたんですけれど。
あ、そうなんですね。
で、当時の日本法人の社長がいまして、で、その人が、いや、なんか結構逆切れしたというか、まあ、そういうのは当たり前だみたいなことを言っていた。でもそういうことを強く言えるのも正しいなと思うんですよね。やっぱりソフトウェアなんて基本バグなんかたくさんあるわけじゃないですか。
完全ゼロにすることは難しいですからね。
ですから、まあ品質の問題って、ユーザーが期待するものより上行ってれば十分なわけですから、だからそういうところをちゃんと言っていただいたのは素晴らしいなと思うのと、やっぱ学んだのは直さない勇気。強い心を持って。直せると直したいんですよ。開発者は直したいってみんな言うんですよ。
そうですね。
それを止めなきゃいけないんですよね。
プライドもありますし。
世に出てそのアップデートができないものですからね。
そうですね、あのサービスパックはみたいな感じでなん
か、あ、ありました、ね、
なんか配らないといけない
、物理した
物理エリ
アサービスパックとか、あとは、まあ、最後の方になると Windows アップデートが入ってくるんで、はいはい、でもあれもあそこに入れるのもすんごい大変なんですよ。
なるほど。
いや、もうそのコンシューマーゲームとかも似たような感じなんですかね、やっぱり。
ああ、そうですね、コンシューマーゲームとかだと、あ、今でこそは違う、最近までそんな感じですよ ね、うん、すね、パッケージ版みたいな感じでアップデートもないし、うん、
だからマイクロソフトはそこまでで結構ウォーターフォールをやって、 Windows XP が比較的あの2年ぐらいで出たんで、あのうまくいったんですけれども、その後 Windows Vista に行くまで5年半かかってるんですよね。でそこがちょっと失敗だったんですね、うんうんうん、さっき言ったその、ね、NT5.0 っていう時の失敗と同じようなことをまた繰り返してしまって、うんうん、で不幸だったのは途中にセキュリティ問題が発生して、うんうん、Windows XPXP ってあのサービスパック 2SP2 っていうのが別の製品ぐらいすごい大きい開発になって、ね、はい、Vista の開発が止まったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
でその割に Vista っていうのはカーネルも全部変更して、うん、さらにその .NET フレームワークを OS に入れ込むっていう大手術を行ったやつだったんで、開発コースはかさみますと。でもスケジュールが伸びて、でそのうちにハードウェアのスペックも上がったり、マーケットの動きも変わったりっていうことで、最後の方になんかそのいろんなものを引いたり足したりしたんだけれども、それがなんか後手後手の感じになって、まあどうにか世に出たって感じになっちゃったんですけれども、やっぱりあまり評価されなかったっていう、ちょっと不幸な製品なんですけど、ただカーネル自身は良かったんで、やっぱり次の Windows 7 Windows 8っていうところはあれがベースになってるからいいものになったな。で私が辞めた後だったんですけど、マイクロソフトはそれ以降っていうのは結構アジャイル的なやり方になって、ね、まあ、新しい機能をごちゃまんと入れるんじゃなくて、ちゃんと定期的に出していこうってやり方になり、うん、Windows 10以降はもうそのバージョンアップっていう考え方は基本もやめますっていうやり方になりましたよね、
うんうん、そうですね。だから私もそのあたりは明るくないんですけど、やっぱり今の CEO になってからのこうアジュールとかも含めて、
うん、
まあ、だいぶこう時価総額も今トップですかあれとかっていうレベル
ですか ね、 すね
だいぶ上がって、そこのこう転換もあって、まあ、その時の成功体験もあるでしょうし、そこからこう失敗を学んでっていうのもやってます、
う
ん、
そうですね。
マイクロソフトはだからそのちょっとカルチャー違うんですけれども、やっぱりトップが強いし、トップのデシジョンが組織に、うん、あのこう号令で下るんですよ。特にビル・ゲイツの時代が強くて、はいはい、ビル・ゲイツの時に昔ってその、ウェブとかインターネットにマイクロソフトってあんまりサポーティブじゃなかったんですね。もともと MSN って自分のパソコン通信を持っていて、それを世界中に張り巡らすことによって人々のネットワークは自分たちで作るってことをやっていて、でもやっぱりウェブだとかインターネットが出てきてっていう形になった時に、一夜にしてビル・ゲイツの号令のもとに我々はインターネットカンパニーになるって言ったら、もう Windows に全てインターネット機能が入り、オフィスにも全部インターネット機能が入ってやりすぎたんですけどね、はいはい、なのでなんかワードで変な HTML がたくさん作れたとかってことがあったわけですけれども
懐かしい、
はい、そうなんですよ。なんかもうカスタム XML だけど、なんかどう見たら HTML なんだって、あ、いいじゃないと読めないような HTML みたいなのができたりとかってしたのがあの時代だったんですけれど、ちょっと行き過ぎる気配はあるものの、本当にあのこう号令トップダウンでガッともう180度方向が変わると。今回のサティアになってからもやっぱり我々は Windows オフィスの会社ではもはやないっていう感じとね、うん、ちょっと私はもう社員じゃない全然わかんない伝え聞くところだけですけれども、はい、それがすごい構想したんでしょうね。
なるほど。
でオープンソースにももうフルコミットするって言って、うん、今一番サポーティブな会社ですからね。
そうですね。そうですね。
ちなみにちょっとだけ話ちょっとというかだいぶ話が変わるんですけど、及川さんはそのデック MS で Google でイグルメンツで今ってあると思うんですけど、その転職理由というかっていうのってそれぞれどんな形だったんですかっていうのと、割とそのあのちょっと EMFM でも話されたと思うんですけど、インクリミッツ入る前とかはやっぱりそのベンチャーの経験がこう足りていないから補完する強みとするようなっていうふうに選択されたと思うんですけど、そういうのはこう戦略的なキャリアを考えてやってらっしゃるのか、それともなんか違う軸があるのかっていうと、どんな感じなんですかね。
それはなんかその僕偶然と必然という言い方をしてて、なんか俺専門用語があるらしくてちょっと忘れちゃったんですけれど、なんか偶然と必然があるなっていうふうに思っているんですね。で、さっきもちょっと言ったんですけれど、あの頼まれる仕事はあまり断らないっていう時期もあるんですよ。でその時は結構偶然なんですね。なので例えば私例えば社会人のキャリアのスタートって、プログラム書く仕事じゃなかったんですよ。あの営業サポートをつって営業マンについて技術説明をするプリセールスエンジニアっていう人間で、 でもがっかりしたんですけれど、やってみたら面白かったのと、だから今もしかしたら人と話すのが得意なのはそこで結構叩き込まれたのがあって、度胸がついたところがあるかなというふうに思ってるんですね。で、あとそれをやってると、まあさすがに今その必要ないと思うんですけれど、ちょっと前まではいざ何か困ったとしても営業サポートは絶対できるって自信があったんですね。やっぱりその時の経験があるんで、なんかそういうのはなんか自分のこう何でしょう、こうセーフティーネット的なものになってたかなと思うと、なのでそういった偶然的なところがあるのですね。だから仕事とかっていうのは結構自分から選んだものもあれば、誰かからこれやってみないかやれって言われたっていうのが、さっき言ったみたいにそれを楽しんじゃってたところで得られたものがあるっていうところはあるかなと。でそれぞれの転職理由で言うと、デック辞めてマイクロソフト行ったのは、これはまあもう基本デックはもう潰れかけてたんで、いつかはきっと辞めるだろうなっていうのがあったんですけれども、実はそのマイクロソフト本社の方に1年ぐらい行った後、それでも 2,3 年デックに残ってたんですね。でただ本当に社内モラルハザードがひどっていうか、私自身のモラルハザードがひどくて要はまあ、なんかそのまあ、優秀なエンジニアどんどん辞めてっちゃうんですよ、で私のところにこう仕事は来るんだけれども、なんかパッと見て3日ぐらいで終わそうだなと思っても、まあ、2週間ぐらいくださいっつって2週間で仕事出せば十分で、で、人はいないけどマシンだけはたくさんあるんですね、一応パソコン作ってたしアルファっていうその高速リスクプロセッサーのマシンもたくさんあったんで、サーバーとかクライアント山ほどあるんで、自分でいろんなことをプログラム組んだりだとかネットワーク組んだりして実験したり楽しんでて、でその結果を雑誌に寄稿して原稿料で稼いでたりだとか、はい、あとはユーザーグループがあって、そこの技術顧問をやってたんですよ、でまあ、そのユーザーグループの活動が面白くて、そこから結構そのマイクロソフトに対して技術提言とかをしてたりしてたんですね、で当時のマイクロソフトってそのインターネットの標準に沿わない製品が結構たくさんあって、例えばメールのフォーマットが良くなかったりするのがあって、そのこうメーリングリストみたいなところのスレッドを崩すのは、だいたいそのアウトルックエクスプレスって言われている Windows 付属の無料のメーラーだったんですね。でそのリファレンスだとかをちゃんとたどれないようになっていたり、あとMIMEのエンコーディングも間違っちゃいないんだけれども、なんでこういう癖のあるエンコーディングするんだろうっていうことをやったりしてたのがあったんで、それを全部直しなさいっていう提言書を出してあげたりだとかってしてやってたんですけれど、ふと思ったのが、外にいて言ってるのもいいけれども、中に行っていろいろやった方がもっとその、世に与える影響大きいだろうと。で外でなんか批判してるのって、まあ、面白いけれども楽っちゃ楽なんですよね、外から批判してるだけだから、それよりも中に入って家中の栗を拾うわけじゃないけれども、やれるんだったら自分でちゃんと努力していいものにする方が、そのやれる可能性があるんだったらいいんじゃないかなと思って、でまあその日本のデックからマイクロソフトに移ってる上司とか先輩もたくさんいたんで、その人のところに行って転職したいんですけどっていうふうに言ったら、じゃあ受けてごらんっていうので、で受けて、まあずっと一緒に仕事したこともあったんで、はい、それもありうまく転職できたっていう形ですね。
なるほどなるほど。じゃあその前回のエピソードでもおっしゃってた、その割とやっぱこうしたい、こうことがやりたいっていうことを実現するためにそっちに行った方がいい、
そうですね、それはそのデックにいた時から一緒で、そのオープンだとかダウンサイジングの流れみたいなところっていうのを信じていて、でその Windows NT っていうのが出て、それなりにある一定の分野においてはそのエンタープライズ市場でも Windows が使えるっていうところはもう出てたんですけれど、でも使ってるところって部門欄って言われている部署内のファイルサーバーとかっていうので使われてる、プリントサーバーで使われてるようなものが多かったですね。やっと部署にパソコンが出ました、でパソコンの間でフロッピーディスクってあったんですけれど、それでデータを交換するんじゃやってらんないから、やっぱり欄を引いて1個ファイルサーバーがあって、そこでちゃんとファイル共有できるようにしましょうみたいなところに Windows サーバーが置いてあることはあるんだけれども、これで本当にミッションクリティカルなシステム、例えば金融機関が動かすかっていうと、みんなやりたがらなかったんですよ。でもできるはずなんですね。やっぱり元々の OS としてのアーキテクチャは素晴らしいものなんですよ。やっぱりそのデブカトラが作ってるものだしと。なのでそのみんなはそれはできない、そこはハイエンドはやっぱりメインフレームかハイエンドのユニックサーバーに任しとこうっていうのが当時の流れだったんだけれども、私大体そういうところにチャレンジしたいんですよ、できないって言われてたり、もしくはそこにトップがいるところに対して挑戦するようなことをやりたかったので、Windows のサーバーでちゃんと ミッションクリティカルで金融機関なりそういったところがシステムを組むようなものにしたいっていうのがあって、それで入ったっていうところがありますね。う
ん、なるほどです。
そこにチャレンジしたいっていうのがやっぱ結構ナチュラルに及川さんの中にあるものなんですね。
僕なんかね、そのやっぱりすでにトップになってるところよりも、うん、そのトップになろうとしているところのに入って、うん、自分がその仲間としてそれを成し遂げる方が面白いと思う。
なるほど。
だからそのデックっていう会社も世界第2のコンピュータメーカーだったんですね、うん、1位が IBM だったんですよ、うん、で IBM に追いつけ追い越せっていうのが一応見えてたか、うん、できるんじゃないかって可能性があった会社だったんですよね。なので新卒で入ったのもそれがあるし、マイクロソフトに入ったのもそれがあるしっていう感じですね。
さっき冒頭にちょっと表おっしゃったその言葉が、専門的な言葉があるかもって言ってたのって、計画された偶発性理論ってやつ、
ね、あ、それだ。
僕もちょうど最近同僚にそれを教えてもらって、で その中でこう、まあ、それをこう偶発的な計画性をこう何ですかね、起こしていくために必要なものが5つあって、好奇心、持続性、楽観性、柔軟性、冒険心っていうのがあって、
全部、
まあ、すごい持ってらっしゃるんだろうなと。こういう行動指針を持っていると、そう、偶発的なんだけれども結果的にはやっぱこう計画的とも捉えられるような、そのチャンスというかきっかけが与えられるみたいですね。
偶然を起こしに行くみたいな
あ、そんな感じなんでしょうね、きっと。詳しくないです
けど、多分ね、僕たまに思うんですけれど、この年になっても思うんですけれど、はい、多少頭がおかしいんですよ、僕。なんか、いや、本当に。
でも、すごい
感覚。でも、ネジが飛んでるってことです。
でもね、なんと、僕は起業家じゃないんですけれど、はい、成功してる起業家は、やっぱ同じように頭おかしいんですよ。で、なんでどこが頭おかしいかっていうと、根拠のない自信があるんですよ。
ああ、なるほど。
根拠のない楽観性でもいいかもしれないんですけれど、根拠は全然ゼロじゃないんだけれども、本当にどれだけそれ根拠あるのって言われたときに、いや、なんとなくできる気がするとか、俺は人とは違うはずだとかっていう、なんかすごい傲慢なところがあるんですよね。
なるほど。
で、本当にできるかつできなかったりするんですけれど、でもなんかできちゃうんじゃないかっていう楽観性とかがあるところがあるかなと。
ちなみにちょっと、偏見っぽい、失礼なこと聞いてもいいですか？兄弟構成ってどうですか？僕よく聞くんですけど。
え、誰ですか？
及川さんの兄弟構成。
あ、兄弟構成？うち姉貴がいます。
は
い、
で、お二人で、
そうです。
及川さんが末っ子なんですね。はい、結構その、僕何回もこのポッドキャストも言ってるんですけども、なんだったかな、不機嫌な調子と、なんか、都合のいい末っ子みたいな、兄弟構成によってどういう性格、になりやすいかみたいな傾向みたいなのをこう述べている本があって、
兄弟型でし
ょ、あ、兄弟型っていう本があって、でなんかそういうのにこう当てはまるのがあるのかなと。
え、末っ子がそうだっていう感じですか？
末っ子はでも割とやっぱ楽観的なところがあってっていうのはあるんですけど、うん、
長男末っ子ですよね、森川さん。
あ、そうですね。で、構成が大事なんで、長子っていうんですけど、あ、それが、ごめんなさい、すごい興味本位で聞いてみました。そういうところもなんか、やっぱ家庭環境といいかなというか、その幼い頃に育った環境とかも影響している可能性があるのかなとかと思って、ちょっと勝手に聞いたんですけど。
あるかもしれないですね。あんまりちょっと意識したことはなかったですね。
なんかその冒険心みたいなところって、なんか今までの横見さんの言う兄弟型の話を聞いてる限りでは、その冒険心みたいなところとあんまり紐づかないのかなっていうイメージがあったんですよね。
根拠のない自信みたいなものは、はい、なんか環境とかにもよって調整されそうな気はしますよね。こう攻められなかったとか、失敗しても攻められなかったとか、そういうものとかもあったりするのかもしれない
ですね。なんかなんだろう、多分なんかやっぱ本当に病気だったと思うんですよ。今ってなんか子供がちょっと普通と違うといろんな病名つけるじゃないですか、はいはい、本当にそういうなんか、で本当にそういうのもいるけれども、はい、結構教会だったとしても、はい、親がそういうところに連れていくとしっかり病名つけられちゃうと思うんですね、
はいはいはい、
僕確実に病名つけられてたと思います。
もう言いようによっては可能性はありますよね。
いや、かなりそうだったと思うんですよ。
で、
すごかったな、うちの母親が幼児教育の専門家で、
はいはい、
これはこの子の個性だっつって、能力だっつって、
そそ
教師がこの子異常だって言ってても、うちの子は大丈夫だって言ってくれてたんですよ。小学校ね、ずっと言われてましたからね。
あ、そうなんですね。
小学校6年の塾の先生には、この子とんでもない子になりますよって言われて。
あ、そうなんですか。だからそこで否定されなかったり、こう出る杭を抑えられなかったっていうのは、 今に影響しているのはあるでしょうね。
だって中学高校も結構むちゃくちゃな早稲田実業って学校で、今はちゃんとした新学校で、はい、お坊ちゃまお嬢ちゃまもたくさんいる学校なんですけど、僕の時は本当に不良半分ぐらいいる学校だったところもあるんですけれども、もともと商業学校なんで柄悪いんですよ。で先生たちも結構いい加減 いい人が多いんですけど、授業とか真面目にやらない人もいたんですけれど、僕授業とか出てなかったりしても別に卒業できたし、
僕もすごくわかりますね。僕も全然プロフェッショナルの流儀でも大学時代の写真はなんか像の上に載ってましたもんね。はっちゃけてる感じがあったんで。
大学の2年ぐらいまでは僕遊んでましたが、3年4年はめっちゃ勉強しましたけど。
ああなるほどなるほど。いやその根拠ない自信とかそういうのは、でもそうだったき、やっぱそういうのも影響してる気はしますよね。
影響してると思いますね。
やっぱりなんか変なことをやって怒られてダメだって
言われたのか、やっぱり実際人と違って多少だからおかしかったと思うんですけど、人と違っていて、でも人と違うことが心地よかったんですよ。むしろ人と同じことをやらされることにすごい何でしょう、違和感を感じたりだとか居心地の悪さを感じるんですね。だから僕は逆に言うと、普通の日本企業でその集団の美学みたいなものだとか集団行動とかっていうのを言われるのはすごい苦手なんですね。あと大会系のノリはもうめっちゃ苦手なんですけれど、でそうじゃないって自分でも決めちゃってるんで、人と違うことを良しとする、むしろだから自分はどういうところが人と違っていて、まあその組織だとか社会とかに影響を与えられるかっていうことを常に考えていたっていうところがあって、で何かできるはずだっていうのは、なんかでももしかしたら自分だけじゃなくて全ての人がそうであるっていうふうにすごい信じてるところがあるのかなと思います。
なるほど。私も末っ子なんですね。だからすごくよくわかります。
ちょっと待って、まだそこにこだわ
るラベリングをしにかかる
なんかあるんですか、根拠のない自信は。
根拠のない自信は、あると思いますね。なんか失敗するかもなみたいなんで、こう臆することはそんなにないですね。めんどくさいからやりたくないなとかはあるんですけど、自信ないからやらないでおこうみたいなのは、
あ、
得意じゃないことを避けたりはするとかはあるんですけど、
そうなんですね。
なんかなんとかなるんじゃないみたいな、やれるなんとかなるでしょうみたいなところがあるのかもしれないですね。
すごいだ
もんね。ごめんなさい、ラベリング
いますね。でも確かに根拠のない自信を持ってる方はいます。確かに。
だからそれが今冒険心ですよね。
僕は絶対ないですね。
ああ、やっぱこう慎重に。
だから自信がないっていうか、できるか分かんないんだから、できることからちゃんと全部やんなきゃダメじゃんみたいな、
ね。はいはい。こう積み上げていって、できるよう、ね、できるようにするっていう感じってことですよね。でき
ないかもしれないから、やるための道筋をちゃんとやるみたいな感じですね。いいな、でもそういう人に生まれたかった。
容量がいいんですよ、私多分。
いや、
実際に、
いや、またラベリングしちゃう。一番書かれるのが、末っ子は容量がいいな。
あ、そうですか。
強楽的なんですよ。そうそうそう、楽しければいいみたいなところ
。そうそうそう、そうなんですよ。
で、誰かが何とかしてくれる、最後は、みたいな。何とかなる。っていうところがあるっていうのはよく書かれるん
ですけど、常に結果往来で生きてた。いや、本当に。特に、本当に大学2年ぐらいまでは。で、大学3年から結構真面目にやりだしたんですね。結果往来だけれども、なんかその結果往来だけど中身もちゃんとやんなきゃいけないなとかっていうのを考え始めたのは大学3年以降ぐらいかもしれないんですけれど、まあそれまでの適当じゃないんですよ。実は自分の中ではちゃんとやってるとこあるんだけど、でもどうにかなったっていうのがあるから、まあなんか別に失敗したって死にはしねえよとか、上から怒られたって別に退学にならなかったしみたいな、なんかそういうのがあるんじゃないかなと思いますけどね。
本当に、いや、いますよね、そういう
方。やばい、及川さんがいつか三浦さんに怒られる日が来るかもしれないですね。
確かに
僕みたいに。そうですね、すごい共感しかないです。
でもなんか今は違いますよ。
いや、わかりますね。でも根にあるのはそういうところっていうのはもうありますよね。
なるほどな。でも ある程度必要ですよね、楽観性みたいなところ
って。踏み出すときにね、やっぱり、まあ、両方やっぱ大事ですからね、そのリスクをちゃんと考えた上でっていうのもあるし、とはいえリスク考えしすぎてもみたいなバランスありますからね。確かに、まあ補完し合うとかなんですかね、チームでね。
そうですね。転職の 話って、
そうだそうだ、そうでした、それでした、ごめんなさい。
で、MS、デック MS までは行きましたね。
そうですね、すいません、僕がとんでもないところに脱線してしまって、僕の大好きな話題に無理やり持っていってすいませんでした。
とんでもない。私こういうね、ししこうスタックをね、戻すのだとか。
素晴らしいです。完全に押せてました。
プログラムカウンターをちょっと戻しましょう。
どこ
に
行っちゃったっけ
確認しました。
で、MS から Google ですよね。
そうですね、そこも。
で、そこはね、結構簡単で、マイクロソフトで Windows の開発のマネジメントをやっていて、うん、で、Windows 2000があって、Windows XP があって、Windows Vista があって、その間にもまあ Windows 関連製品みたいなのがあったりしてっていうので、やっぱり東京の方で、まあ、韓国を見てたんですけれども、やれる役割ってちょっと限定的なところがどうしても外資の開発っていうのがあって、うん、で、まあ、なんか次の Windows とか出てきても、まあ、多少やることは違うけれども、そんなに大きく変化ないだろうなっていうのは見えていると。で、あの Windows はそれなりに安泰だし、社会的っていうか、その会社としても、まあ、悪い会社じゃないなってあるんだけど、なんかすごい守りに入ってる感じがするわけですね、うん、で面白くないなと、まあ飽きまあ、多少飽きちゃったし、まあ、ブログに飽きたってはっきり書いちゃったんですけれど、うん、なので違うことやりたいなと思ったと。で当時その時あのちょうど梅田茂雄さんのウェブ進化論が出ていて、でウェブが、まあ、イノベーションレイヤーとして新しいなっていうのが思ったところがあり、うん、でどんな会社があるだろうと思った時に、まあ、Google っていう会社が、まあ、よく分かんないんですよ見ても、うん、で気になって気になってしょうがなくて、で募集要項を見てもプロダクトマネージャーってあるけど、私みたいな人を求めてるのかどうかもよく分かんなくてっていうので、まあ、それでもどうにかしてこうインタビューにこぎつけてっていうところに行ったら、そのインタビュープロセスがめっちゃ面白いんですよ。
ちなみにその最初にこう応募された JD というか、その募集としてはプロダクトマネージャー、
プロダクトマネージャーでしたですね。で当時は日本に採用担当がいなかったんで、あの本社の方のリクルーターと全部やり取りして、で最初日本に一応プロダクトマネージャーのマネージャーがいたんで、その人と話して、途中から電話でだったんですけど、フォンスクリーニングで途中から英語に変わって、でしばらくしたら本社の方でインタビューするからっつって、チケットとホテル代出すからっつって飛べって言われて飛んで、で向こうで5人と会って、でもそれが全部話面白くて大変でしたけれど。
面白いっていうのはどういう、
まあ、なんかそのやっぱりなんか知的なディベートというか、なんかやり取りなんですよ。なんで、まあ、内容は言えないですけれども、インタビューのプロダクトに関することこう言われてっていう時に、うんって考えて、で公開してみたら面白いね、でもこうだったらどうするのとかって聞いて、まあ、要はコーディングクイズとか一緒ですよ。 あれもやっぱりあのプログラム書く人にとっては大変だけれども、そこでやり取りしてると、あ Google のエンジニアと話して面白いっていう感想を持つ人多いじゃないですか。
なるほど、
全く同じような感じですね。
それは素晴らしいですね。なんかこうちょっと話は取りますけど、やっぱ面接ってどっちかっていうと面接官の方も面接されてるというか、その会社に入ってもらうために問われてるんですけど、それ最高の形ですよね。
そうですね、
この人と話しゃべっててめっちゃ楽しいなって思ってもらえる面接官って素晴らしいですよね。
Google リワークの中のその採用の中に、あのキャンディデートエクスペリエンスっていうものをすごい重要しなさいっていう、うん、
ね、
うん、それが一番のキャンディデートエクスペリエンスだなと思いますよね。その、行ってよかったなって思う、
楽しかったみたいな。
そうです、
そうですね。だからマイクロソフトの時も Google の時にも自分でも気をつけたし、まあ、他の人も気をつけてた、まあ、MS の時は特に部下にも言ってたんですけれど、まあ、やっぱり両方とも採用のハードル高いんで、あのこう何でしょう、こう採用難しいでお断りするケースが多いんですね、でもその人たちはその後もユーザーであり続けてほしいわけですよ。
そうですね、それは
なので、そういう意味で言うと今言ったエクスペリエンスっていうのが非常に大事であり、やっぱりあの嬉しいのはその後、今回残念でしたけれども、もう一度しばらくしたら勉強して受け直しますって言ってくれる人がいるわけですよ。でそういう人がたくさん増えてほしいなと思ったりするんですよ ね。
その人のキャリアにとってもいいですよね。本当に目指すべきところをこう見つけてまたチャレンジして、
ね、数年後どうなってるかなんて分からないですから
ね。そうですね、激変する人だって本当にたくさんいるので。
そうなんですよ、
もう二度とあんな会社受けてやるかって思わせて、その貴重な人材を失うわけですからね、そういうケース
の。僕その時その Google の時にあるポジションのところで受けてきた人がいて、まあダメだったんですけれど、まあ、今でも友人関係の人いますよ。それはちょっと特殊なんですけど、
なるほどです。
もうすごい分厚い封書を送ってきて、私はこういうので勉強してますとかって、もうあの自筆で書いた 2,3 枚の手紙まで入ってて、
はあ、なるほどなるほど
熱意が、
その後ずっと友達ですね。
なるほど、
そういうこともあるんですね、
はい、なるほど、なかなか聞かない。
でそれで Google に入り、はい、 で Google からインクリメンツの話はいいんですかね、 EMFM で話したからいい。でそういうのは何話か。
そうですね、一応簡単に話していけるかも。それ
今聞いてる人すごい大変ですよね、 EMFM
聞かなきゃ一回戻って
まあその Google もすごい良かったんですけど、 Chrome っていう開発がもう、まあ、プロダクトマネージャーで関わってた時から言うと 5,6 年もっとかなやってて、でちょっと他のことやりたいなっていうことで、最初は別に Google 辞めるわけじゃなくて Chrome のプロジェクトを外れたいって話をして、で社内でいろいろ探していたんですけれども、まあ当時は東京から移動できなかったこともあって、東京の中でいいポジションがなかったんですね、で開発じゃなく、例えば今でいう Google クラウドの方のなんかそういったコンサルソリューションアーキテクトみたいなところとかっていうのはあったかもしれないし、まあ、いろんな話を社内でも知人が持ってきてくれたんですけれど、まあ、開発にこだわりたかったっていうことがあって、まあ、辞めましたと。で辞めてどこ行こうかと思った時に、同じような外資系の日本オフィスのマネジメントっていうもの、日本企業のマネジメントっていうもの、っていうのはあったんですけれども、まあ、あんまり面白くないなと。で今でこそ伝送さんみたいな日本企業っていうところの魅力がある会社もあるなと分かったんですけど、当時はなんかめんどくさそうだなと思ってなんか動き遅そうだし、政治も大変そうだしと思ったんで、
やめないですね、
でちょっとあんまりこう乗り気にならなかったんですね、でどうしようと思った時に、まあ、スタートアップっていうのはどうだろうと思って、でこういろいろ知人に当たっていろんな VC の人とも会ったりとかして、起業しないかって言われたこともあったんですけれども、ちょっと起業のアイデアが出てこなかったんですね。でその時に、タイミングよくそのインクリメンツの方からも、まあ、共通の知人を通じてどうですかっていうのがあった時に、自分が今までやってたことっていわゆる、Windows にしても、まあ、Chrome にしても一種の要素技術なんですね。であるバーティカルのところに対して技術を適用しっていうものじゃなく、多くの技術者をこうサポートするような技術だったっていうのがあったんで、まあ、そういうのやりたいなと思った時に、まあ、そのプログラマーのための情報共有コミュニティサービスっていうのも、まあ、同じじゃないですか。でコミュニティサービスもやったことなかったんで、これは面白いと思ったし、あと自分があるやりたいと思っていた事業アイデアに近いこともできそうだっていうのがあったんで、じゃあということでそのインクリメンツに入ったという形で、なのであそこでやっぱり、まあ、日本の会社が初めてですし、スタートアップ、まあ、あんなちっちゃい会社っていうのも初めてでっていうところで、まあ、そこでの経験も得られるだろうなっていうところがあってインクリメンツに入ったっていう感じですね。でインクリメントでは、まあ、希望通りそういった仕事をやらせてもらって、まあ、大変なこともたくさんあったし、まあ、スタートアップって、まあ、ご存知だと思うんですけども、いいこともあれば本当に大変なこともあってっていうのを両方ともあって、で今となっては両方ともこう本当にいい経験だなと思ってるんですけれども、認めてくれてたその兼業の方っていうのがだんだんポーションが大きくなってきてたんですね。で、やっぱり自分一人でどこまでいろんな会社を手伝ったら何が起きるかっていうこともすごい面白くなってきたんで、でまあ、会社は許してくれたかもしれないんですけれども、自分の中でやっぱり気持ちとして整理つかないところもあったんで、じゃあちょっとインクリメンツっていうのも、もし必要だったらそこでお手伝いするっていう形にしてっていうので、完全にフリーランスでいろんな会社を多く手伝うってことをやらせてくださいっていうことで辞めて、フリーランスの期間が始まったという感じです。
実際やられてみていかがですか、フリーランスで。その
めちゃくちゃ面白かったです。すごい面白かったです。やっぱりGoogle 一つの会社にいたらできないことっていうのがあるんですね。例えば簡単なこと言うと、伝送の経営陣の人がたくさん集まってるところでお話しさせていただくとか、伝送の社員がな500人ぐらいいるところでプレゼンするとか、あと他にも、まあ、ちょっと名前出してない大企業があるんですけれども、そこのところのもう社員しか入れないんですけどねみたいなところを入れて、そこでのいろんな相談を受けて一緒に考えたりっていうことは、多分 Google にいたらできなかったんですよね。
そうですね。
だそれが実際できてる。だ、まあ、今回伝送である中国の事業のっていうところ行ったんですけど、それもいやーこんな場所のところのこんなところで一緒に見れるなんてのは、伝送社員でも行けてないようなところに行けてるかもしれないなっていうのもあったりして、すんごい面白いですね。
やっぱこう一つの会社に深く入っているというよりは、そういうふうにこうピンポイントで入っていく、それがしかも複数入っているわけなんで、結構多様な、
そうですね、
そうですよね、
経験を一気にこうできるっていうやっぱ感覚が、
なんか今までは本当にその IT って言われてるところをコアにしてる会社にしかいなかったわけですけれども、うん、そうじゃなくて IT を使って事業をするっていう会社っていうところの結構内情に近いところをいろんな会社で見れるようになってるっていうところがありますと。で一方、まあ、スタートアップ中心のところでいうと各社各様だけれどもそれぞれ共通項の悩みがあるっていうところも、うん、まあ、2年ぐらいやってきてっていうところで見えてきてるところもあるっていうことで、うん、その、日本企業の悩みっていうところがだいぶ見えて、うん、どういうような解決策があるかっていうところで自分の引き出しも増えたっていうところもあるし、うん、あとはそのこう何でしょう、バーティカルなところ大企業みたいなところっていうのは、まあ、実際そこに入ってみなきゃ分かんなく、でそれはもう同じく業界だとか会社によって違うかもしれないけれども日本大企業のある種共通の特有の悩みかもしれないなっていうところも見えつつあるっていうところが、
ね、うん、なるほどなるほど、そうですよね、確かに、まあ、あれですよね、そのウェカスの存在としてもやっぱそういうところでいろんなところの知見をこう抽象化して何か形にすることで多分また他の似たような課題解決できる人たちが増えたりとか、
そうですね、
いますもんね。今企業でもやっぱりその兼業とか副業みたいなのが割とあって、それの一つのメリットがそのやっぱり違う経験をしてそれをこうまあ双方
で
生かせるっていうのはあるので、まあそれのこう顕著な例なのかなと思いますよね。私も実は副業を始めていて、ちょっと今とはだいぶ経路の違う会社さんを見させてもらってるんですけど、やっぱりもう全然文化とか背景が違う人たちの話を聞いたりそのディスカッションすると、まあ、全然違 う, こう気づきがあるしっていうのはあってやっぱいいもんですね、はい、
うん、あとフリーランスっていうのをやってみるのもいい経験でした。
あ、やっぱりそうですか、なるほど。それはどういう観点ですか。
ちょっとわざとやってみたんですね、
はいはい、
あのまあ、わざとって言い方よくないんですけれど、例えば、なんだっけ、あれ、あの個人事業主で、屋号、
うん、
あ、はい、屋号をつけなかったんですよ、
うんうんうん、
なので本当にフリーランス個人事業主っていうのしかなかったんですけれど、でそうするといろいろその、 あの社会的にマイノリティなことを自覚するんですね。さっき言った人の心の痛みが分からなきゃいけないっていうのは、はいはい、要はそういったその、組織に所属していない人の痛みっていうものを実感できたんですよ。
なるほどです。
で、これツイッターかなんかに書いたんですけれど、ある会社のところの受付に来ました、ビルのところに来ました、はい、で所属なんもないんで書かないで名前だけ書いたならば面接でいらっしゃったんですか。
なるほどです。
いや違うなと思って。で、2回目行った時にフリーランスって書いたんですよ。そしたらその人は分かってんのか分かんないのか名刺見せてくれって言われて、で名刺にフリーランスなんて書いてないわけですね。そうと何回も名刺と記入したカードをこう見比べていたりとか
して、会社名か何かかと思ったみたいな。
なんかやっぱすごい大企業だったんで、なんかフリーランスの人もなんか屋号かなんか普通つけられたりとか、なんかフリーライターとかなんか言い方あったんでしょうけど、私そういうの書かなかったんで、そういうのがあったりとか、あとはイベントの登録をしようと思った時に所属がないとレジストレーションできない
ようになってますもんね。プロモーションセットになってるようなカンファレンスだと、
とかっていうのがあったり、実は所属を持っていないと行きにくいところがいくつもあるなっていうのが見えたりするんですね。
だからそういう意味だとやっぱその経験を一つ増やすっていう意図もあったってことなんです、
ね、そうですね、
やったことない存在になると。
例えばその、業務委託契約を結ぶっていう時にも契約書も結構むちゃくちゃ書かれてることとかもあるんですよね。で、これちょっと大声で言いたいんですけれど、協業必至義務っていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
で、例えば、ね、LINE さんなら LINE さんって言ったら、はい、LINE さんの似た業務のやつをお手伝いしちゃいけませんって。うんうん、まあそれ分かるんだけれども、例えば LINE さん典型的なんですけど、
そうですね、
LINE さんと同じ業務って IT 業界の仕事全て指定されてる人じゃんみたいな感じですよね。
LINE とか楽天とかとそんなことしちゃうと
ですよね。でそれが契約期間中ならともかく、その後3年にわたってとかって書いてありますよ、うん、で契約は3ヶ月おきの更新だったりすると、3ヶ月切られて俺は3年間 IT 業界からはぶられるのかみたいな感じになるわけですよ。で相手は悪気なくそういうのが普通に書いてあったりするんですよ ね、
そうですね。
なのでそれを全部 これ嫌だからと言って直してもらったりとかってして
た。そうですよね、僕も初めてやりましたから損害賠償のこう上限とか。
あ、ね、なるほどなるほど、
ないんだ。
そうなんですよ。あれはだから個人がいかに弱いものかっていうのが分かるという
っていうのがありましたね。なるほどなるほど、
そうなんですよ。なんであるあるでとてもいい経験で、でやる必要ない経験だったって言えばそうかもしれないんですけれど、でも今後やっぱり日本がそういったあのフリーランスだとか、ね、副業兼業増えていくってことになったならば、そこを一旦経験してるっていうのは自分の強みにもなるなと思うんですよね。
うん、そうですね、そうですよね。経験はやっぱ多様であることに越したことはない面もやっぱありますもんね。そう、さっきの想像力が働かせやすくなったりとかもありますし、
だこの後またどっかの会社に勤めるってことになったとしても、その時の経験っていうのは強みには絶対になると思うんですよね。
そうですね。ちなみにその、まあ、テイブリーの今後の話にもつながるんですけど、今後キャリアとしてあの、まあ、冒頭に聞いたのも含まれると思うんですけど、ちょっと中長期的にこういうふうなことをやっていきたいみたいな。
いや、まだないんですよ。
ああ、なるほど。
ないんですよ、うん、今だからとりあえずは今まで個人事業主でやってたやつを法人化してっていうところを軌道に乗せるので、うんうん、結構手一杯で、で、まあ、でももともとその予定だったんですね、うん、で、この半年ぐらいで、まあ、次の事業みたいなところっていうのをちゃんと考えていきたいなっていうところはあって、うんうん、なるほど。で、ただあれなんですよね、あの、なんだろう、あのプレッシャーが若干あって、
はいはい、
期待値がなんか高いんですよ。
いや、及川さんに対する
それは高いですよ。
単にあの法人化しただけですっていうのを許されないって感じの何か感じられていて、
は
い、
ああ、なるほどなるほど、確かにそう
ですね。ぶっちゃけ言うと、これも完全に税理士から法人化した方がいいですよって言われただけなんですよ。
そうですね。元々の理由はありますよね。事務的な経理的な
話で。そうなんです。
確かにやっぱり及川さんがね、会社作られたってなると、
そうですね。
なんかそれこそあのプロダクトマネージャーカンファレンスとかやってるじゃないですか。うんうんうん、でそのタイミングで及川さんがこう法人化されたっていうのを聞いたら、やっぱりなんかね、こううまく。
確かに何かが起こるのかなっていう期待感が。
なんかこう、ぜひ、ぜひこのカンファレンスもなんか、みたいなことになりますしね。
まあ、あとはそうですよね。その、先ほどあんまり、その、人を増やしていくってことに興味ないっていう方もいらっしゃいましたが、及川さんと一緒に働きたいっていう方も、
そうですね。
いるかもしれない。
うん、あの人を増やすことに興味ないわけじゃなく、いわゆるその労働集約的に、なんかそのコンサルっていうのは基本的にコンサルスタッフを増やしていけばその分だけ掛け算で増えていくっていうやり方に興味がないっていう意味です。
じゃあ何かしらこうサービスをやっていく上で必要なチームとかが必要になってきたら、そういうのをやっていくっていうのはあるっていう、
もちろんですよね。
はい、なるほど、なるほど。まあ、でも、ね、偶発的な計画性がこう ある方だから、多分こうどんどんとこのキャリア
も確かに
いや、出てかれるんでしょうね。
そうですね。ちょっとアップデートがあったタイミングでまた来ていただ
いて。そうですね。本当に。
こんなこと始めた。
そうとは言わず、また来ていただいて。
確かに。
ですね。まあ、ちょっとその、こう、なんか、自分を追い込む方が自分に合ってるんで、今もう半年って言っちゃいましたから、はい、半年以内には何か半年後ぐらいにアップデートできるように頑張りたい。
なるほど。そこで枷をつけてたんですね、今。
でもプレッシャーの話、その、あの始まる前にちょっと話したんですけど、及川さんがどういうふうにこう情報収集とかをされるんだろうって、
ね、
三浦さんが疑問に持ってらっしゃって、はい、その時におっしゃってたのは、そのプレッシャーの話もありますよね。
そうですね。まあ、だからその基本アウトプットからインプットするっていうのが、私は今ちょっと時間もないこともあって、あのインプットをまずするっていうことはもうやってるんですけれども、アウトプットからインプットを考えることが多くて、具体的に例えば、まあ、ある、ことが思いついたとしますと、で、まあ、最近ですと例えばさっきちょっと話したプラットフォームっていうところっていうのをもう少ししっかり考えたいなと思ったら、じゃあプラットフォームっていうのは他にどういうものがありっていうことを調べ始めたり、まあ、さっき言った IBM PC のところの話とかっていうのも、まあ、うろ覚えのところがあるんで、しっかり歴史をこう紐解いてみようだとか、まあ、日本の IT 産業史っていうのも昔読んだことあるんですけれども、改めてそういったところだとか、そういうのを見てみようって思ったりするっていうのも一つの例ですけれど、あったりすると、あとはどっかでセミナーします、どっかでこういったような形でコーチングしますだとかコンサルしますって言った時に、まあ、全然できないものを受けることはないんだけれども、ちゃんとそのために準備しなきゃいけないって言った時にそのインプットをしていくっていう形をしたりっていうことは一つあると。でもう一つは結構でもセレンディビティ的なところのインプットが欲しいなっていうのはあって、それはあのもう、結構ね、雑誌読むんですよ。
あれですよね、読み放題の雑誌とか、ね、
そうです
関係ない文脈のとか、
そうです、そうです。だからあの別にそれ 何でもよかったんですけど、僕は楽天マガジンを契約していて、はい、でそれでもうあの普段自分が読まないようなやつも、まあ、経済誌は大体読むんですけれど、ビジネス誌は読むんですけれど、まあ、それ以外のやつも読んでみて、あ、こんなのがあるんだっていうのを見てみたりとかすること
がありますね。東海とかですか。
遠かれですか。遠かれは見ないな。
気づき多そうだな。
遠かれは、ね、いや表紙に惹かれることはあるんですよ、
ね。うまいですよね、穴折り方。ね、
いやでもな、遠かれなんで見ないんだろう。でもあんまり見ないです。でも女性誌はね見たりするんですよ。
あ、そうなんですね。
ファッション誌みたいな。
アンアンとか見ると。なんかその電子書籍だとジャニスさんとか全部
そうですね、白抜きになってる。
何書いたとか全然分かんなくて、これが噂のあれかみたいなのを体験したりとか、あとはいろんなの見ますね。本当にどうせただなんだからと思って、
ね、確かに読み放題サービスはただだからと思ってちょっと読んでみようかなっていうのが起きやすい
ですね。そうですね、
なんか本屋に行って、本屋もセレンディビティに溢れてるとは思うんですけど、やっぱ女性雑誌のコーナーにはなかなか立ち寄りできないですからね。
い
け
ない、確かに。確かにね、最近行かないですけど、本屋は昔よく行ってたんですよ。で、平積みされてる本とかペラペラペラっと見たりとかして、面白かったら買うこともあれば、その場で大体読んじゃって、まあ、こんなことがあるんだなと思って、後からそれを、まあ、なんかもう少し、専門書の方で読んだりってすることもあったりしてっていうので、いろんなところでなんかその気づきになるようなものとかっていうのを探しているようなことはありますね。あともう一個は情報収集でいうと、僕は人と話すことの方が多いんですよ。
ああ、なるほどです。
やっぱり人から言われて、で自分の中でいろいろそれがこう何しょう、まあ、発散してまた修練してっていうところを、まあ、人と話す中でやっていくことが多いんですよね。
なるほどです。
だから僕のそのコンサルスタイルを ある知人で、まあ、手伝ってる会社の社長が言ってくれたのは、僕は単純に知識の切り売りをしないっていうところが嬉しいって言ってくれていて、で実際に一瞬考えるっていうのがあるんですね。で確かに例えばそのマイクロソフトとかグーグルだとか、僕の結構経験っていうのはアメリカの、IT 系の、まあ、こうでしょう、大企業になってるところの方法論があるんだけれども、それって日本企業とか特にスタートアップでそのまま使えないものが多いんで、知識を切り売っても仕方ないんですよね。で例えばマイクロソフトではこうだったし、アマゾンではこうやってるらしいしって言いつつ、デモっていうことでその場で一瞬考えていくっていうことをやるんですよね。でその瞬間に相手からいろいろ教えてもらうこともあれば、まあ、気づきがあって、そこからじゃあさらにどういうインプットをすればいいかっていうところに広がっていくことが多いなって思いますね。
なるほどです。確かにこのあれですもんね、ポッドキャストも割と私たち始めた最初の理由っていうのが、はい、まあ、やっぱこうお互いこう話してて気づきがあるよねみたいなのがあって、それスタ、まあ、自分たちでそういう学びを増やそうみたいなのがきっかけで始めてるっていうのもあるので、なんかこうあれですよね、人の、これも何度か話したことあるんですけど、学びのスタイルとして、VARK っていうのがあるらしくて、VARK で、ビジュアルでよく学ぶ人かとか、あとは A はオーラル、喋ったりとか。でR がリードライト書いたり本読んだりっていうのと、あと K は、キネスティックセティックですかね、動くエクササイズしたりして覚えるみたいな。今の話だと及川さんは結構やっぱ喋ったりとか対話の中で学ぶっていうのが多い
です、ね、僕はビジュアルも結構ありますね。そうですね、なんでだろう学ぶのかな。でもビジュアル結構使うんですよ。だから僕はそのホワイトボードが大好きな人 で、はい、で考えまとめるときとかはもうビジュアルにホワイトボードを使うし、でただホワイトボード使えない人って結構いるんですよね。
まあ、そうかもしれないですね。やっぱ逆に言うとこう使える人がこうやっぱりファシリテーションイニシアチブ取れたりとかするようなよく見ますよね。会議リーディングしたりとか。
でそういう人っていつもある一定の同じ人になってて、でさっきのその幼少期からの話じゃないんですけれど、やってる人ってその時からやってるんですよ。
ああ、なるほど。やってらっしゃったってことですか。
僕はやっぱりそのなんか目立ちたがり屋の子供だったのでなのでやっぱりなんとか院長だとか、そういうのを班長だとかってやるタイプだったんで、はい、昔からそういうのやっていて、ファシリテーションだとかなんか模造紙に書いてまとめたりだとか、僕新聞係だったんで
新聞係
壁新聞書いてたりしてたり、
はいはい、壁新聞ありましたね。
小学校でもそうじゃないですか。で昔はそのなんだっけ、こう活版いやね、なんかこう書いたやつを印刷するやつがあるんですけど、そういうのやったりしててっていうので、はいはいはい、
大川さん迷路書いてました？迷路書いてましたか？
迷路またなんかあるんですね。迷路書いてない気がするな。
なんかツイッター最近見たのに、結構エンジニアになった人は 過去めっちゃ迷路を書くのにハマった人が多いみたいなことを、
めっちゃは書いてないですけど書きました。
書きますよね、はい、だからそれこそ壁新聞のコーナーで、そうですね、新聞作ったりするのがあったんですけど、はい、そこに迷路書いたりしてたな。
でも確かにめっちゃじゃないけど書いたかもしれないですね。
まあ誰もが
途中でも言える、あれですよね、途中でこれ意味ねえなって気づい
てずっとハマるんだけどね。
なるほどです。うーん、
やっぱりね、
それでもありますね、
うん、結構ビジュアルは使いますね。考えまとめるときに特にビジュアルは使いますね。
だからあれなんですね、あのパラメーターなんですね、うんうん、だからどこに属してるじゃなくて、
あ、そうです、
どこが強いってい
うの、このバークはそうですね、うん、あの全部高い人もいたりする。
なるほどな、全部高い
人もいる、すごいですよね。
やばいな、うん、
どれかに偏る人もいるみたいな、特性を、自分の特性を知るみたいな。
あいみょん。
いいですね。やりましょうか。締め的な感じで。まあ、時間もあれなの で、ね、
はい。
中国の話はちょっとできなかったですが、まあ、どう
でしょう、ね、まあまあ、でも、
いいんじゃないですか。
ブログであるので。
じゃあ、最後、締め的にあいみょんの話をして。
そうですね。あいみょん。あいみょんは、僕が最近 YouTube ミュージックで、
は
い、あいみょんっていう、
はいはいはい、
歌手。でいいんですかね、歌手の方を知って結構衝撃を受けたんですよ。 YouTube ミュージックでいろんな音楽聴けるのにあいみょんが一番心に残ってるんですね、でそんな中及川さんのツイッター見てたらあいみょんの話をしてるんであ
いみょん見れなかったって
、及川さんあいみょん好きなのかなと思って。
いや、あいみょん好きですよ。
そうなんですね。いや、僕本当に知らないんですよね。
さっきも言ったけど LINE の人があいみょん知らないのはダメですから後でちょっと一緒に LINE を使ったそのプロモーションビデオを見ましょう。絶対面白いですから。
そうなんですね。
まあ、あのね、なんだっけ、あの曲に象徴されるぐらい、まあ、病的なんですよ。
はいはいはい、なるほど、病的。病的。あ、でもそれあれなんじゃないですか、そのさっきおっしゃってたやっぱり人とちょっと違っていたいみたいなのがあるとおっしゃったじゃない
ですか。そうですね、
そういうのがあるとやっぱちょっと変わったものが好きになるとかはあるんですかね。
いや、でもあいみょん結構来てます。
メインストリーム紅白出てましたもんね、うん、それを見て誰だろうこれってなんか
言う。いや、でもだいぶ言っちゃ悪いけど丸くなった感じはしますね。あ、まあ、そうですね。比べると
めっちゃコアなファンの言うことじゃないですか。
いや、でも本当に、ね、ポップになったと思いますよ。
そうなんですね。もっとアングラな感じの、
アングラな感じです。だ、本当にだってストリートミュージシャンでギターかき鳴らしてっていう、さっき三浦さんがなんかそのドフォークだって言ってたけれど、本当にフォークで、なんでこんなのが平成も終わろうとしてるのに受けるんだろうと思ったら応援した
い
と。
で、若者に受けてるんですよね。
若者、だから僕どこに受けてるかとかよくわかんないけど、めちゃめちゃメインでこう、うん、YouTube ミュージックを聞いてると、あのアイミオン率の高さがやばいんですよ。
あ、じゃあもうそんだけ売れてるってことですもんね、うん、そんだけ流れるってこと。
世相的に病的な人多いんです
か。それを求めてるんですかね。
2008年の感じ、
18年のですか、は
い、
何でしたっけ、
感じな、
災いとかでした
っけ、災いとかで。
え、あいみょんは災いなんです
か。いやいや、違います。違います。世相を表して。
やめてください。
なるほど、そうなんですね。
これ、どうなんだろう、こういうものをどのぐらい扱っていいのかよく分かって
ないんですよね。いいんじゃないで
しょうか。全然いいんですよ。僕、音楽大好きですから。いや、フォークも好き。音楽、本当に何でも好きで。この間、あれも、プロダクトマネージャーカンファレンスの時の、ね、上でバーで、
はい、そうですね、
三浦さん別の方いたんですね、
そうですね、
横道さんとね、はい、一緒に話したんですけれど、
音楽談義を、
何でも好きなんですよ。フォークも好きだし、クラシックも好きだし、ジャズも好きだし、フュージョンも好きだし、ロックも幅広く好きだし、もう雑食で何でも好きなんですよ。
あの、なんかあれ出しちゃってあれですけど、プロフェッショナルのリーグの中で僕見直してて思ったのが、あのレッドゼッペリの T シャツ着てる時
もうゼッペリは大好きです。
そうですよね、やっぱギタリスト、
あのゼッペリンの、あれはね、多分ね、サンフランシスコで買ってきたやつです。
ああ、そう
かな。でもなんかしばらく前に 4,5 年前にユニクロの T シャツでもゼッペリンありました
よね。そうですね、結構バンド T がいっぱい、ね、たくさんロゴ T
みたいなのが、
ね、
ストーンズとか
がありましたからね。
あれもちゃんと買って撮ってあります
、はい、確かに音楽、
そう、あいみょんいいですよ。ちょっと多少こうなんかあれなんですよね、あのストレスフルな世の中でなんかあいみょんとか聞いてるとこうなんか
スカッとする
そうなんですね。なるほど、
確かに。
ちょっとその上のところにフィードバックの話ってあるじゃないですかはいはい、はい、ちょっとそれに無理やりこぎつけて話を
すると、はい、フィードバックの話をちょっとしようって話してたんですけどね。
結構やっぱプロダクトマネージャーの、はい、差がなのか、
はい、
いろいろやったことに対してできるだけフィードバックは取るようにしてるんですね私、うんうんうん、なのでまあ、NPS みたいなものを取ったりとかすることもあるんですよ、うんうんうん。でこれって結果を見るのってかなりメンタル強くないと
そうですね。やっぱりいいフィードバックばかりではないですからね。
そうなんですよ。で今までもやってるしプロダクトマネージャーカンファレンスでもやるじゃないですか、
はい、
今私がやるとそのフィードバックってイコール私に対するフィードバックなんですよね。
あ、何に対してやるとですか。
どんなことに対して
やるとですか。あ、はいはい、
会社だとか私が今やってるコンサルみたいなことにしても、はい、うん、例えばプロダクトマネージャーカンファレンスって、は
い、
少なくとも実行委員は何人かいるし、ね、プロダクトだったら関係者何人かいるし、ね、今一人会社一人コンサルなんでこれに対してどう思いましたかってことをやった時のフィードバックって、うん、ほぼイコール私に対してなんで、でなんかマネージャーフィードバックみたいなのってのをやられたりしたことあります？エンジニアマネージャーとかプロダクトマネージャー、はい、ね、まあ、プロダクトマネージャーともかくエンジニアマネージャーって自分の部下に対して自分の評価をしてもらったりするじゃないですか。あれ読むのも結構メンタル強くないというふうになる時ありますよね、
うん、そうですね、わかります。なんでその私も今小さいチームでそのトレーニングとかを提供してるんですけど、やっぱそのフィードバックもらって、まあ、いいフィードバックもらってネガティブなフィードバックもらうんですけど、やっぱそういう結構新、まあ率直なネガティブフィードバックをもらうとやっぱ結構みんなへこむんですよね。で割とそのチームがあるから結構いやいやいいフィードバックをもらってるしネガティブフィードバックもいい改善要素なんだからって言えてるからいいんですけど、一人になったとさやっぱ結構きついですよね。
そうなんです。
そういうのが
そうですね、
多分夜寝れないみたいなのは絶対起きます。
そうなんですよ。なんでちょっとそういうメンタル弱ってる時に聞くのが
あいみょんです。あいみょん、なるほど、はい、じゃあネガティブフィードバックをもらった日にはあいみょんを聞くというチップスがあるわけですね。
生きていたんだよなっつって、
あとでその LINE のあれを使った死ねえって叫んでる曲を一緒に聞くと
、はい、なるほどなるほど、
それを聞いてスカッとすると。
いやでもネガティブフィードバックってなんか消化する時間が長いじゃないですか。だから本当にそれ消化できると本当に身に入ったなっていう感じ、
うん、そうですね。だからその過程ではやっぱりね、人間なんでどうしても受け入れられないとかっていう時にやっぱそういうのを使うのがいいんでしょうね。その頭ではこれがネガティブフィードバックで直した方がいいって分かってるけど、うん、やっぱ受け入れられないって人間なんである。
そうですね、
そういう、ね、音楽とかにこう頼るみたいなのいいかもしれないですね。
あとなんか日がかかるもんだ、消化に時間かかるもんだって最初から思って聞くのが、
うん、それもそうですね、
いいなと僕は思いますね。自分の話を聞いた、うん、聞く時は
言われてすぐ、まあ、直せるものでもないですしね、うん、時間かけてやっていくものですもんね。
僕はネガティブフィードバックをもらった時は消化しますじゃないけど一回自分で考えてみますって言います、
ね、はいはいはい、
うん、
咀嚼する時間を、
はい、なんですぐには行かせませんって言っちゃいます
ね、うんうんうん、まあ、それはでも現実ですよね。
いるかもしれないですからね適応性、あいみょんを聞きながら
そうですね今はさ YouTube ミュージックもそうですけど、やっぱサブスクリプション系の音楽サービスがあるのは本当にすごい
ですね。うん、そうですね。
今、この話、昔だったら僕この後ツタヤに行かないといけなかったはずですけど、もう聞けますからね。
それか悪いことしなきゃいけなかったですから。悪いことしなきゃいけなかった。
あ、そうですね。
うん、
昔、ナップスターとか使ってて。
確かに。
はい。じゃあ及川さん、今日は本当ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。どうもありがとうございました。
またいらしてください。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。